葉山町議会だより、ナンバー136、2019年4月12日、発行、葉山町議会、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地、電話、046-876-1111、代表、編集、議会広報常任委員会。発行日、平成31年4月12日。http://www.town.hayama.lg.jp/gikai/表紙説明。新元号令和が発表され、花の木公園の柔らかい日の光と桜の下で新しい門出を迎えられたお二人に出会いました。子供たちも笑顔いっぱい遊んでいました。表紙。表紙はカラー写真。表紙の上3分の2ほどを左右から枝を伸ばした桜の花で締められ、その下右寄りに和服姿の若い男女が向き合って立っています。男性は紋付きの羽織、袴姿。女性は振袖の上に華やかな長いお皮膚を重ねています。まとめた髪の左耳の上に、大きな髪飾りをつけています。また、裏表紙には同様の写真と、笑っている子供たちの写真があります。表紙の右下に QR コード。スマホや携帯で、議会ホームページを見ることができます。表紙説明、終わり。平成31年度予算、みんなの公共施設、未来プロジェクト始まる。劣化診断4963万円。31年度の新たな取り組み。みんなの公共施設未来プロジェクト推進事業4990万円。学校施設や役場等の劣化診断4963万円実施など。海原奉祝事業59万円。天皇陛下のご退位及び皇太子殿下のご即位にあたり、横断幕及び日の丸小旗の購入など。財産管理事業1468万円。町有地内にある墓地擁壁の改修工事。旧役場跡地にあるコンクリート塀撤去工事など。葉山の魅力創生発信事業664万円。葉山の魅力を高める実行委員会補助金と、葉山ノートの印刷。東京2020大会準備事業147万円。海外選手との交流イベントや応援旗動画作成、葉山ヨットフェスの実施など。課税事務費1424万円。原動機付き自転車用オリジナルナンバープレートの作成など。在宅高齢者福祉サービス事業875万円。緊急通報システム事業委託や、ふれあいパス購入費助成、高齢者送迎サービス業務委託など。緑の保全事業 1569万円。葉桜緑地のり面防護工事やブロック塀撤去助成金など。汚水処理施設維持管理事業8376万円。東伏見台パークド葉山式シーライフパークの環境調査委託など。廃棄物資源化処分事業3億6816万円。広域連携に伴う逗子市との共同処理負担金。燃やすごみ容器包装プラスチックなど。クリーンセンター再整備事業3996万円。老朽化した既存施設の解体、資源化処理施設の再整備、土壌調査業務委託など。住宅耐震推進事業401万円。木造住宅の耐震相談やブロック塀撤去補助など。南郷上野山公園管理事業1624万円。施設維持管理やドッグヤード整備工事など。消防車両整備事業2042万円。第四分団消防ポンプ自動車の購入。防災対策事務経費580万円。津波避難経路誘導路面シート張り替え修繕や災害用指定井戸表示板作成など。防災資機材備蓄食料整備事業1045万円。県立図陽高等学校での防災倉庫設置工事など。教育支援センターヤシの実教室整備事業320万円。ヤシの実教室の移転先神山口小学校内の整備に関する設計業務委託。教育情報ネットワーク管理事業1195万円。学校から保護者に向けた危険情報メール、安心メール、配信システム利用料など。小学校情報教育推進事業3395万円。各校40台の児童用ノートパソコン整備など。図書館サービス推進事業476万円。町立図書館在り方検討委員会の委員報酬など。スポーツ振興事業533万円。スポーツ推進審議会の委員報酬やスポーツ推進計画アンケートなど。一般介護予防事業1101万円。葉山町地域支援ボランティアポイント事業の負担金など。包括的支援事業任意事業費8160万円。認知症ケアパスやリビングウィルのパンフレット作成など。一般会計予算100億8603万円。前年比プラス 4.2%。 一般会計内訳グラフ。グラフ説明。三重の円グラフになっています。円グラフは中央で分断され、右が使うお金、左が入るお金になっています。右の半円グラフ、使うお金から説明します。使うお金は 消費的経費、投資的経費、その他、予備費に分かれています。外側、12時の位置から時計回りで、人件費、物件費、扶助費等、職員、児童、高齢者などへの経費など、77.1%。以上、消費的経費。建設費、災害復旧費、道路や建物の建設費など、4.2%。以上、投資的経費。交際費、積立金、繰出金など、借入金の返済や他会計への繰出しなど、18.4%。以上、その他。予備費、0.4%。使うお金、終わり。左のグラフ、入るお金。入るお金は、自主財源と依存財源に分かれています。外側、12時の位置から時計と逆回りに、徴税、基金繰入金、手数料ほか、主に町民の皆様からの税金や基金の取り崩し、67.4%。以上、自主財源。地方交付税。自治体間格差を埋めるために国が支給するお金。5.0%。国、県支出金ほか、国、県からの補助金など、23.7%。町債。町の借入金 4.0%。 以上、依存財源。一般会計内訳グラフ終わり。予算の推移。一般会計は7年連続で伸び、初めて100億円の大台に乗りました。国民健康保険の減少が大きいのは、団塊世代が後期高齢者医療保険に移行しつつあるからです。以下、表になっています。会計名ごとに、31年度予算額、30年度予算額、比較増減、増減率、パーセントの順に読みます。会計名、特別会計国民健康保険、31年度予算額、35億1,096万1,000円、30年度予算額、36億8,114万5,000円、比較増減、減額、1億7,184,000円。増減率、4.6% 減。後期高齢者医療、9億9,870万5,000円。9億9,762万1,000円。108万4,000円。0.1%。介護保険、29億4,330万4,000円、28億9,914万9,000円、4,415万5,000円、1.5%。特別会計、小計、31年度予算額、74億5,297万円。30年度予算額、75億7,791万5,000円。比較増減、 減額1億2494万5000円。増減率 1.6% 減。以上特別会計。下水道事業会計。31年度予算額24億6741万5000円。30年度予算額24億62万円。比較増減6679万5000円。増減率 2.8%。 合計31年度予算額99億2038万5000円。30年度予算額99億7853万5000円。比較増減減額5815万円。増減率 0.6% 減。表終わり。予算審議総括質問。10人が質問しました。予算財政。笠原。任期最後の予算編成中、公約未提案事業は。町長。一つに給食センターがあり、もう一息だ。土佐。一般会計予算は7年連続増額。初めての100億円台だが、その要因は。部長。個人の課税所得が数パーセント伸びを示している。金崎。歳入増の要因は。部長。徴税収入と国県支出金の伸びである。畑中。平成31年度予算における目玉事業は何か。町長。住民票などのコンビニ交付だ。畑中。町民の利便を考えると良いことだが、手数料がかさむので、緻密な計算が必要ではないか。町長。小さい町だが、取り組みを進めていく。施政方針。石岡。町長施政方針の中に、品格の町として、葉山の良さを誇って参りたいとあるが、風土や住民の品格だけでなく、景観としての品格を行政側も意識し、町全体で取り組むべき課題では。町長、町づくり、土地計画の面から見たその品格というのは非常に難しい。様々な制限がある中では、長年苦労して良い町並みを維持してこられたと思う。今回はあくまでも町の人の良さをさらにアピールしたいと思って表現した言葉だ。共同、町づくり。飯山。最近町民の方から、行政はこの町をどうしたいのかよくわからないとのコメントをいただく。大きな変革期にある中で、葉山町にとっての将来をどうすべきか決める時期にあると感じている。町づくり条例の見直しなど対応について伺う。部長、環境配慮の町づくりの中で、景観に配慮した開発を誘導するなど、町づくり条例が担うべき部分もあるが、条例の見直しまでは考えていない。畑中。以前から、活動の際に使える場所が欲しいという声がある。交流センターのような施設の必要性をどう考えるか。町長。町づくりの拠点となる場所は未だに達成できていないが、 図書館の2階や福祉文化会館も拠点としての議論があって叱るべきだと思う。一つの提案として検討項目に入れてほしい。近藤、町民との共同を謳うのであれば、まちづくり条例に基づく公聴会の公述人の思いに応えるため、町長の見解を述べる条項を加えるべきでは。町長、気持ちはわかるが答えても影響力がない。公共施設劣化診断。笠原、公共施設再整備基本データ作成のみんなの公共施設未来プロジェクトの結論はいつか。部長、平成31年度に劣化状況調査、財政等の把握をする。二次的な診断も2024年度に行うが、明確な期限設定はない。土佐、公共施設の再整備を全庁的なプロジェクトとして捉えた、みんなの公共施設未来プロジェクトが立ち上がるが、結果はいつ出るのか。部長、劣化状況調査は単年度で行う調査で、成果品としての31年度中に経費の試算や施設の劣化の程度がわかる。金崎、公共施設再配置に関する町民との共同は。部長、32年度以降になる。鈴木、公共施設の再整備を全庁的なプロジェクトとして捉えた、みんなの公共施設未来プロジェクトで、14施設の劣化診断調査とあるが、学校トイレの改善等、緊急的対策は即座に対応するのか。部長、児童生徒の安全上、緊急対応の可能性はある。ゴミ処理広域化。笠原、逗子市との広域処理に向け、クリーンセンター再整備や、施設解体に必要な土壌汚染調査はいつからか。部長、31年度の調査結果により結論を出す。笠原、容器包装プラ搬送ルートで中央道の延伸や料金所の無料化、特別通行許可等の協議は。部長、容器包装プラの広域処理は2020年から行う。議決後に詳細は詰めるが、頭陽振動やイトーピアを通る案など、様々なルートを想定し、最善の経路を検討する。金崎、ゴミに関する意見交換会とは。部長、各町内会を想定。近藤、クリーンセンターの再整備計画にあたって、常設の資源回収センター設置を検討すべきでは。部長、研究したい。給食センター。飯山、公共施設の劣化診断により教育関連施設の将来像が明確になってくると、合わせて給食センターは単独で行うか複合化などで行うべきかとの議論になると思われる。劣化診断と給食センターの関連性について伺う。教育長、どちらに優先権があるということではなく、今はどちらも必要だとの認識でいる。土佐、学校給食センターを多面的に活用、防災機能を持たせる教育機能を加えると、公的資金が獲得できるのではないか。部長、建設費を含めて姿が見えてきたときに進めていくべきと思う。近藤、 中学校給食の開始が予定地の混迷から大幅に遅れている。利用者のことを考え、直営方式での開始までの間、民間業者による食館方式での供用開始を検討すべきでは。部長、考えたことがない。候補地交渉に集中したい。教育、子育て。石岡、学校施設整備費について30年より問題視されている修繕費など予算に反映されているか。部長、臨時的修繕にかかる費用は倍額計上しているし、すでに30年度内で行っている修繕もある。また、議会から指摘された箇所についても、劣化診断の結果以前に改善することも想定している。金崎、学校施設の改善は、部長、劣化診断と緊急修繕での対応をする。金崎、給食室の改善は、部長、スポットクーラーを設置し、劣化の激しい備品は更新する。金崎、ヤシの実教室の移転とその後の神山口小旧校舎は、部長、移転先は神山口小学校内で旧校舎の今後は未定だ。金崎、子ども家庭総合拠点の開設とは、部長、地域で児童虐待を予防するため、専門性の高い職員を一人採用する。鈴木、インターネット依存やゲーム依存のデジタルヘロインが問題視されるが、学校の対策は、部長、情報モラル教育を徹底して行っている。町寺、どのような点に留意し、教育予算編成したか。教育長、議会から指摘された部分や、学校とのヒアリングを通じて入念に点検し、しっかり対応する予算を組んだ。パソコン等備品購入にもあたり、臨時修繕費も倍増できた。久保田、公共施設の 70% が教育施設。劣化診断後に統廃合を考えていくのか。教育長、ハード面も考えるが、子どもの実情、地域性を十分研究していく。福祉、土佐、聴覚障害者に対する情報保障のため、役場カウンターでの手話通訳者の配置時間が拡大されるが、どれくらいか。部長、週に30時間の範囲で4日または5日だ。金崎、地域支援ボランティアポイント制度とは。部長、担い手不足解消のための支援を行う。久保田、障害者送迎サービスを高齢者送迎サービスに移行するが、障害者利用に変わりはないか。部長、できない部分は他障害サービスで対応する。久保田、認知症ケアパスパンフレットが作成される。地域、町がどのように支えていくのかが大切。認知症サポーター養成講座等、学校での取り組みは。教育長、重大性はわかる。現代的問題の学習機会の提供として周知していく。近藤、高齢者介護に関して、ボランティア・ポイント制度が発足するが、町内では 防災、環境など様々なボランティアが活動している。そこへの手立ては、町長、防災の方々には必要に応じて提供したい。環境問題。久保田、町は主体性を持ち、SDGs への取り組みを。部長、環境配慮への取り組みを住民周知とともに公共施設へも進めたい。所証名、コンビニ交付。鈴木、コンビニでの住民票、印鑑証明、課税証明取得が10月からとあるが、他に取得可能なものは。部長、将来的に戸籍の発行を検討したい。健康、鈴木、健康に関するビッグデータの活用は。部長、保健師等が活用のため研修に参加予定だ。イノシシ対策。鈴木、イノシシ捕獲の鳥獣対策協議会への支援を。部長、国交付金、町補助金で活動。31年度は新たな予算計上し支援する。ドッグヤード。畑中、ドッグヤードは利用者自ら瓦礫の撤去等しているが、整備工事で改善されると期待するが。部長、勾配を緩和して土を入れて転圧をするような工事を想定している。安全対策。町寺、31年度にカーブミラーや街路灯の点検を一斉に行うが、国県道の標柱や街路灯も錆が見受けられる。県への働きかけを一緒に行うべきだが。部長、具体的には予算化されていないと思う。県へ働きかけをしながら、町も業者にお願いし、交差点部分などの危険な柱をチェックしていきたい。国民健康保険。久保田、国民健康保険料の子どもへの均等割免除等、保険料負担軽減の考えは。部長、国に要望していく。下水道事業。町寺、下水道アセットマネジメントプログラムは、事業継続の上でとても重要だが、職員一人減で対応できるのか不安だが。部長、公営事業会計への移行や、官民連携事業の準備のため一人増員したが、ようやく実現したので通常の8人体制に戻した。
予算特別委員会審査報告。予算特別委員会を設置し、町寺慎治委員長、石岡実生副委員長、横山澄子、近藤昭一、笠原俊一、土佐陽子の各委員が、2月20日から6日間審査を行いました。最終日には町長、教育長に出席を求め、質問を行いました。町長、教育長質問。職員研修等の充実。問い。町民との共同のために、また庁舎内の横連携のために、職員にファシリテーション能力が必要だ。職員を積極的に研修に生かせるべきだが。答え。市町村研修センターのほか、先進地視察にも生かせている。現状、ファシリテーションのメニューはないが重要だ。町職員の学び合いとして内部研修を増やし、組織内の交流・連携につなげていきたい。 問い、ハラスメント研修は継続的に行うべきでは、特にアンケートは重視するべきだが。答え、モラルハラスメント、マタニティハラスメント等もあるので、見識を深めながらケアしていきたい。各種証明書のコンビニ交付。問い、窓口対応のコストとの比較は、こちらの試算では1枚1万円を超すが。答え、町の窓口で発行すると、事務経費を入れて1枚あたり1500円くらいになるので、発行枚数が増えればコンビニ交付と大差なくなる。コンビニで証明書が取れるということは、学生や会社員にはメリットが大きく有意義だ。問い、時代の流れとしてコンビニ交付は進めるべきだ。庁舎内の窓口業務が減れば人員を他の部署に回せるのでは。答え、その通りだと思う。空き家等対策推進事業。問い、空き家のシェアは民間では行われているが、町としてはどうか。答え、空き家の活用はまだ議論していないので、今後の課題とする。質の良い空き家は市場に出したいので、31年度中に宅建協会と協定を締結する。問い、地域の人が不安に思う管理不全の空き家は。答え、大家さんにアプローチしてきたが、法的な権限がないので、所有者が増えてしまうと難しい。ただ、建物を解体してもらえたケースもある。担当者が一件ずつ労力をかけて対処していく。問い、町が借り上げて町営住宅にする方法は。答え、非常にハードルが高い。町の活性化という面では、市街化調整区域の住宅について、農家でなくても購入できるか可能性を研究したい。葉山の魅力創生、発信事業の展望。問い、31年度が補助金の最終年度だが、その後はどうするのか。答え、里山体験を増やす、里山の管理者を探すなど、行政が責任を持って葉山の価値づくりに取り組んでいく。必要経費については、2020年度に相談する。問い、山での作業時や来訪時には、水やトイレが必要だが。答え、水は入山前に各自準備してもらう。トイレについては課題として考える。問い、自力で棚田の復元をしている方たちとよく話し合いをするべきでは。答え、話をして継続の難しさを学んだ。経済的合理性はないかもしれないが、里山を憩いの場にしていきたい。生垣の推進と町有地内に設置する塀。問い、旧役場跡地にフェンスを作るなら、その内側に緑を植える方法もあるが。答え、林地に水が流れ出ることを止めるため、また脇の道路が狭いためフェンスになった。敷地内の大きな木を伐採するかは今後検討する。問い、生垣推進の条例があることを職員は認識しているのか。答え、条例ではなく要項だが十分理解している。人の目に触れるところには緑を植えたいが、近所に対する迷惑など管理面で非常に難しい。問い、堀内の防災広場も緑がなくて悲しいが。答え、元が県道だったのでアスファルトが分厚く入っていて、整備するには費用がかかる。しかし、公共施設の整備と合わせ議論したい。町立図書館の在り方と職員体制。問い、図書館が第一次劣化診断の対象から外れているが。答え、建物自体はすでに大規模改修が済んでいるため。駐車場の混雑や2階の利用法など、 改革すべき点に目を向けている。問い、正規職員が2人しかおらず、そのうちの1人である館長が退職予定と聞いている。大事な文化拠点なので不安を感じる。人員を増強するか、館長の身分を課長級に戻すかなどするべきでは。答え、課長はマネジメントが役割だ。それよりも仕事請負人のような実務に精通した人材の方がいい。しかし目的に合った職位のあり方は考えたい。問い、あり方検討委員会の立ち上げが遅いのでは。答え、ある程度議論がまとまれば中間報告を出していただくことも可能だ。自衛官募集にかかる対象者情報の提供。問い、住民基本台帳法では写しについての閲覧のみを認めている。若者の個人情報を紙にまとめて自衛隊に提出するのは個人情報保護法に抵触するのでは。答え、総務省の見解では自衛隊法の97条の規定があるので問題ないとのことだが、再度検討する。一人親家庭等医療費助成事業及び小児医療費助成事業の拡充。問い、逗子市の市長は高校生まで無料にすると公約しているが。答え、他政策との均衡を図り、中学生まで所得制限なしの無料という現状を維持でいきたい。タンポポ教室の今後の運営。問い、児童発達支援センターを設置する計画だが、近隣と相談しながらということは、葉山町単独ではないのか。答え、多分単独になるが、あり方については民間の知恵を借りるなど、柔軟な対応をしたい。専門家の確保が難しいので、逗子や横須賀との連携を想定した。学校施設内での放課後児童対策。問い、過去には学校や教育委員会の拒否反応があったようだが。答え、国が30年9月に新放課後子ども総合プランを公表し、放課後児童対策には学校施設を積極的に使うよう促している。今後は学校との連携を視野に入れ、責任体制や教員の働き方改革の問題も含めて議論していく。生活実態の把握と国民健康保険料滞納整理。問い、町職員が訪問し相談に乗るべきでは。答え、短期証、証は証明書の証の方のところへは職員が訪問し、少額の滞納の方は非常勤やアルバイトが対応するようになった。滞納世帯は減少しているが、生活再建などの対応をしていきたい。南郷歩道橋の所管。問い、県道311号線は自動車専用道路から生活道路になった。店舗や病院が増え、道路を横断する人が増えている。南郷交差点については、歩道橋よりもスクランブル交差点の方がいいのでは。答え、大きな課題なので県と協議していきたい。南郷歩道橋の防風板については危険なので町で対応する。審査結果、一般会計と介護保険特別会計、下水道事業会計は全会一致。国民健康保険特別会計と後期高齢者医療特別会計については賛成多数で可決しました。指摘。1、役場庁舎駐車場整理員の詰め所については早期に対処すべきである。2、新規事業については事前に資料等を準備し適切に対応すべきである。3、空き家等対策推進事業については積極的な対応を図るべきである。 4. 図書館の職員体制については充実を図るべきである。要望1。使用祭博物館への常勤学芸員の配置を検討されたい。2。福祉文化会館大会議室のピアノについては有効活用されたい。3。学校施設内での学童クラブ設置等については早期に対応を図られたい。意見1。防火服については安全面を考慮し、適正な時期に更新すること。2. 葉山の魅力創生・発信事業については、必要により人材の登用を図るなど、事務局体制の強化を図ること。3. 県道311号線、旧図用新道、沿線の諸問題については、神奈川県と早期に協議を進めること。トピックス。一般会計予算の撤回。2月20日の委員会審査の中で、各種証明書のコンビニ交付について、予算計上の方法が総計予算主義の原則に抵触することが判明しました。中、総計予算主義とは、会計年度における収入のすべてを歳入に計上するとともに、支出のすべてを歳出に計上する方式のこと。地方自治法第210条に定められている。中終わり。本来1枚あたり300円の交付手数料を収入に計上し、支出として115円を地方公共団体情報システム機構 JLIS すべて大文字に支払うという記載をしなければなりません。それを差し引き計算し、差額の185円のみを手数料収入として記載していました。そのことが議会からの指摘で判明しました。町は記載の誤りを認め、22日、議案第45号、一般会計予算を撤回し、該当部分を修正の上、差し替え議案として第55号を提出しました。当初予算の総額は100億8600万円から100億8603万円へ改定されました。一般会計予算案比較表。横の項目名、左から右へ。差し替え前、議案第45号。差し替え後、議案第55号。増減、備考。上から一行ごとに読みます。差し替え前、議案第45号。229万1000円。差し替え後、議案第55号。229万5000円。増減、4000円。備考、証明書コンビニ交付手数料、プラス4000円。1343万2000円。1345万6000円。24000円。住民票手数料、プラス1万2000円。印鑑証明手数料、プラス1万2000円。差し替え前議案第45号、1572万3000円。差し替え後、議案第55号、1575万1000円。増減、2万8000円。備考、記載なし。表終わり。本会議における平成31年度の予算審議結果。横山澄子、鈴木美智子、山田由美、近藤昭一、畑中由紀子、土佐陽子の各議員が討論を行いました。主な討論内容。賛成、反対の順に読みます。賛成。 一般会計、証明書のコンビニ交付の周知を徹底してほしい。災害用井戸の表示板はわかりやすいものを。図用高校の防災倉庫設置を評価する。防火服は5年で更新を望む。レスキューボートの更新の検討を。イノシシ対策を評価する。捕獲したイノシシをジビエとして流通させてほしい。ブロック塀撤去の補助金を評価する。みんなの公共施設未来プロジェクト、公共施設の劣化診断等やクリーンセンターの再整備を着実に進めてほしい。図書館のサービス向上を願う。東京2020大会へ向けて機運醸成を望む。原動機付き自転車用オリジナルナンバープレートが実現した。身体、知的、精神の三障害一元化での移動サービス拡大を評価する。手話通訳の対応時間が増えたことは望ましい。高齢者送迎サービスに買い物送迎支援が加わったことを評価する。防災安全対策の新規事業が増え、充実が図られた。消防団新型活動服の整備や、第4分団の消防ポンプ車購入などを評価する。教育支援センター、ヤシの実教室の神山口小学校内への移転が決定した。学校のパソコン整備やトイレ改修等を評価する。妊婦健診の拡充を評価する。ドッグヤードの整備工事を評価する。カーブミラー点検、河川の清掃などを評価する。中学生の胃がんリスク検診を望む。介護保険特別会計、認知症ケアパスとリビングウィルのパンフレット作成、貯金運動、金は筋肉の金、地域支援ボランティアポイント事業等を評価する。地域福祉コーディネーターの充実を求める。システム更新時には徘徊への対応を求める。下水道事業会計、資料をもとにきちんとした説明がなされ、公営企業会計への理解が進んだ。アセットマネジメントには国の支援が得られる。三団地の下水道への接続事業を進めてほしい。賛成終わり。反対。一般会計、下水道事業会計への繰り出しが多すぎる。国民健康保険特別会計、一般会計からの繰り入れが足りない。均等割や平等割は子育て世代に負担が重い。滞納への対応が厳しくなり、短期償が届いていない家庭がある。生活再建に考慮した対応にするべき。後期高齢者医療特別会計、高齢者の生活が苦しくなるので制度そのものに反対する。高齢者差別である。国が保険料の低減を廃止したことがおかしい。下水道事業会計、都市計画税の範囲内で行うべきだ。整備しても接続していただかないと意味がない。下山口地区ではその見通しがつかない。工事の困難で予想外に費用がかかる可能性がある。反対終わり。各会計別予算審議の結果。一般会計再提出。賛成多数。国民健康保険特別会計、賛成多数。後期高齢者医療特別会計、賛成多数。介護保険特別会計、全会一致。下水道事業会計、賛成多数。以上、すべて可決。 第1回定例会、2月12日から3月15日まで開催、議案や陳情などを審査しました。平成30年度一般会計補正予算、第4号、第5号、歳入概要、現年課税分が当初見込みを上回ることに伴う増額、5000万円、国の平成30年度補正予算による普通交付税の調整額復活に伴う増額、486万円、障害者福祉サービス施設入所者や就労支援事業等の利用者が当初見込みを上回ることに伴う増額、520万円、一般寄付金、ふるさと納税の増額、1400万円、プレミアム付き商品券事業、250万円、消費税率の引き上げが低所得者や子育て世代の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として実施される。主な質疑、問い、発行対象者は、部長、非課税者の約4500人と、0歳から2歳児の保護者約5000人が対象だ。問い、町内でしか利用できないのは、経済波及効果が少ないのではないか。部長、消費に与える影響を緩和するもので、他自治体と同様に取り組むべきと考える。問い、5000円を配った方が公平ではないか。町長、今回のプレミアム商品券について、かなり限定的だという印象を強く持っている。問い、低所得者だという烙印を押されてしまわないか。部長、非課税だということは伝わってしまう。歳出概要、消防庁舎空調設備改修工事の額の確定に伴う減額、5000万円。主な質疑、問い、減額した分で消防団の154着の防火服を前倒しできなかったのか。町長、平成31年度に一括という考えだ。保育給付費の加算項目に該当する入所児童数が当初見込みより減少したことによる減額、810万円。補助対象となる保育所等が当初見込みより減少したことに伴う認可保育所等補助金の減額、567万円。主な質疑、問い、見込みより減少したという原因は、部長、横須賀市と横浜市に通園していた園児が町内の保育園に入ったため。繰り越し免許、平成31年4月開始予定のクラウドファンディング型寄付の周知用印刷物の作成費用、80万円。主な質疑、問い、林魚橋の架け替えの目的は、町長、その橋が必要であり、財源はクラウドファンディングを利用しようと考えた。問い、改元方式に合わせてのプレス発表、緊急度が高いので、工期の短縮が必要ではないか。町長、状況の変化に対応していきたい。繰り越し免許、葉山町町道下山口上山口線歩道整備工事、1997万円。認可保育所建設予定地の周辺整備に伴う歩道整備を実施するもの、神奈川県の許可取得が当初予定より遅れていることから、平成31年度へ繰り越し免許を行う。
いじめ問題再調査会、いじめ問題対策協議会、いじめ問題調査会、スポーツ推進審議会、
並びに図書館在り方検討委員会を新たに設置するもの。主な質疑。問い。いじめ問題再調査会のメンバーは外部の専門家なのか。答え。弁護士、精神科医、心理や福祉の専門家、学識経験者5人以内で構成する。問い。図書館の在り方について利用者や町民の意見を取り入れる手法は。答え。ワークショップを2回開催し、聴取した意見等を検討会で分析、検討していく。問い。スポーツ推進条例に基づく計画になるのか。答え。条例ではなく、地域の実情に即した計画をまずは立案する。葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例。保険料の基礎負荷額限度額を58万円から61万円に引き上げるなど。主な質疑。問い。負荷限度額引き上げ対象者数は。答え。8世帯23人だ。問い。社会保障という考え方なら、本来国と自治体が補填しなければならないのでは。答え。社会保障の性格を強く持ちながらも、相互扶助で成り立つよう国がガイドしている。都道府県化など制度自体を変えたりと、多面において疑問を持っている。総務建設常任委員会で審査し、本会議で決定。町民の立場に立った町づくり条例の遵守を願う陳情。仮称、葉山町堀内 PJ 老人ホーム計画において、取り付け道路とされる町道の福音に、6メートル未満の狭い福音箇所が複数あり、通学路や避難経路にも指定され、当該計画地の唯一の間口が土砂災害警戒区域でもあることから、当該計画での安全確保は困難である。ついては、拡幅整備が不可能な事情があるとして、開発許可を出さないよう、また、拡幅困難な事情があるとして、開発しても良いという前例を作らぬよう、町長に対し申し入れをするよう求めているものです。委員会審査及び結果。町には開発にかかる許認可権はないが、町づくり条例は公共の福祉を優先させるとする基本理念を踏まえて、より良い町づくりを目指して制定されたものであり、町民の立場に立って、これを遵守することは当然のことである、との意見でまとまり、採決の結果、全会一致で採択しました。本会議賛成討論、飯山、金崎。町民の立場に立った地方自治体の規定として、まちづくり条例は策定された。大規模開発では、幅員6メートル以上を確保する規定で、これを安易に無視することは、町民ではなく、業者の立場に立つことを意味する。計画地唯一の間口は、土砂災害警戒区域にあたる。また、取り付け道路は通学路や避難経路だ。子どもたちや近隣住民の安全性が保てない。大和ハウス工業株式会社、葉山町堀内、PJ、有料老人ホーム計画に関し、神奈川県の接道条件の解釈に関し、意見書を求める陳情。葉山町堀内 PJ 有料老人ホーム計画における神奈川県建築基準条例に規定する1000平方メートル以上の建築物に対して適用される6メートル以上の接道条件について、その道路に階段形状で出入り可能であれば基準を満たすとする県の解釈では、入居者や近隣住民の避難または通行の安全が十分確保されないことから、現実に即した解釈をするよう県に対し意見書を提出することを求めているものです。 委員会審査及び結果。陳情者の願意は妥当であり、神奈川県の接道条件に関する解釈には疑問がある。町としての姿勢を積極的に県に示すべきであり、本陳情を採択し、県に対し意見書を提出すべきである、との意見でまとまり、採決の結果、全会一致で採択しました。本会議賛成討論。鈴木、久保田。葉山という土地柄にふさわしいとのことだが、近隣住民の方は真逆の意見を述べている。有料老人ホームが建てば、今ある介護施設の職員確保も困難になるなど、有益な事業とも思えない。本会議で決定。逗子市と葉山町との容器包装プラスチック処理施設の整備運営に関する事務の事務委託に関する協議について、容器包装プラスチック処理施設の整備運営事務を逗子市に委託する規約締結の協議のため提案されたものです。実施規約には、委託事務の範囲、管理及び執行の方法、経費の負担、収入の分配、予算の計上、決算の場合の措置、経費の調整、連絡会議、条例等の制定または改廃の場合の措置等が規定されます。委員会審査及び結果、逗子市環境クリーンセンターへの現地調査を行い、委員から30年の可燃ごみの焼却処理の事務委託に続き、今回の容器包装プラスチック処理施設の整備運営に関する事務委託についても、人口規模の小さな自治体同士が共同して行うことは、今後の自治体運営を考えると大変有益である。現地調査で距離がより近いと実感でき、近隣自治体との共同処理にメリットを十分感じる。受け入れのための施設更新も予定されており、職員間で細部まで協議が進められていて、将来的にも大きなメリットがある、との意見でまとまり、採決の結果、全会一致で可決しました。国民健康保険への一般会計からの繰り入れを求める陳情。国が補助金の削減や国保の都道府県化を行う中、町が防波堤となり、町民の命と暮らしを守るため、一般会計からの繰り入れを増額し、より定額な国民健康保険料にすることを求めているものです。委員会審査及び結果。国は国民健康保険料の自治体間格差をなくすため、一般会計からの繰り入れの廃止や標準保険料率を示してきているが、葉山町では一定額の繰り入れをして保険料の平準化を図り、滞納者を増やさない努力をしていることは評価をするべきである。単純な増額は難しいものの、願意は十分理解できることから趣旨了承にしたいとの意見が出されましたが、陳情の趣旨は十分理解できるが、被保険者が減っている中では、現状維持をしていくのが妥当であり、町全体の他の福祉事業等との均衡を保つ必要があるため、単純な繰り入れの増額には賛同できない、との反対意見が出され、採決の結果、賛成なしで不採択としました。本会議反対討論。近藤、畑中。国民健康保険料の高騰は、国の財政責任の後退と、加入者の貧困化、高齢化、重症化の中で起きている。この危機を打開するには、国庫負担と公費負担を増やすしかない。一般会計からの繰り入れが現状維持だと、薬価格の関係もあり、保険料は上がる。30年度と比べ、繰り入れ額を2000万円減額した。町民の命と暮らしを守る立場に立ってほしい。本会議賛成討論。笠原。町では 一定額の繰り入れを行い、平準化を図っている。町全体の福祉事業や他の施策との均衡を議会としては考える必要がある。国に対し、国民健康保険料への国庫負担金の増額を求める意見書提出の陳情。国民健康保険制度、国保は、医療を受ける権利を国が保障する社会保障制度の一つであるが、国保の保険料は加入者所得の2割を占めており、危機的な状況です。これはこの10年間で国からの補助金の割合が 50% から 30% へと減るなど財源の確保が難しくなったこと、医療費抑制のため国保の都道府県化など、国保、共助、共通の共、補助の助、医療費の給付が増えれば保険料が上がる、の制度へと変える動きが原因として考えられます。さらに国は地方自治体の一般会計からの繰り入れをやめるよう求めています。国民により負担の少ない保険料にするため、国に国民健康保険料への国庫負担金の増額、を求める意見書の提出を求めているものです。委員会審査及び結果。国は地方自治体への補助金を削減し、平成30年からは国保の都道府県化を実施し、国の責務を地方自治体に押し付けている。国民健康保険制度を維持していくためにも、国民負担を減らして、国が手厚く保護していくべきであることから、本陳情を採択し、国に対し意見書を提出すべきである、との意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択しました。本会議賛成討論、町寺。地方自治体に負担をかけすぎているので、国の責務として補助を手厚くするよう、地方議会から声を上げていくべきだ。町には現状の堅持を強くお願いする。葉山町の小学校は、自校方式による完全給食が実施され、中学校2校はミルク給食となっている。教育委員会は、平成28年に、葉山町学校給食基本構想を策定し、31年9月の教養開始を掲げた。この構想での保護者アンケートは、6割から7割が中学校給食を必要と回答した。しかし、構想が自校方式から小中学校6校のセンター方式を図るものであり、関係者から疑問や反対の声が上がった。その後、給食センター用地の選定も、当初は上山口小学校の敷地内が挙げられたが、近隣道路の境界もあり断念し、実施時期を32年度とした。次に、葉山中学校の駐車場を活用した計画案も、大規模な整備費がかかることから頓挫し、用地は未だに定まっていない。以上のことからも、中学校給食は32年度の実施も困難となっている。中学校給食を実施した市町村では、就学援助対象となり、保護者の経済的な負担が軽減される。また、中学校給食は全国的には8割、特に逗子、鎌倉、三浦が実施、横須賀が施設整備を進めている。用地確保と施設整備を早急に進めながらも、同時に当面の措置として完全給食の提供ができるように求める。中学校給食への期待は大きく、美味しく安全で栄養のある完全給食を目指し、積極的な対応を重ねて求める。中学校給食の早期実施を求める決議。議員による提案説明。多くの保護者や生徒が望んでいる中学校給食の一日も早い実施を促すものです。提案議員への主な質疑。問い。完全給食の提供ができるよう求めるとあるが、どのような方式を想定しているのか。答え。いろいろな考えはあるが、 民間業者による直管方式の方法だ。中、直管とは、調理済みの料理を保温しながら運搬するための容器。中、終わり。問い、アンケートで保護者は6割、7割が必要と回答したが、生徒は保護者の手作り弁当を望んだと記憶しているが、その辺の調査はしたのか。答え、生徒の希望は低かったと記憶するが、好き嫌いができなくなるのが大きな理由だ。実施した中学校の話では、素直に喜んでいるとのことだ。問い、決議文の中に、小中学校6校のセンター化を図るものであることから、保護者や教育現場など関係者から疑問や反対の声が上がりました、とあるが、反対の声はわかるが、疑問というのはどのようなものだったのか。答え、町教育委員会が説明会を行わず、議会が開催したご意見を伺う会で、様々な疑問、意見が述べられていた。そのことに触れたものだ。反対討論、山田、石岡。町は精一杯努力し、用地の選定が進んでいる。慎重に準備しなければならない事業だ。じっくり時間をかけ進めるべきだ。当面の措置として、完全給食の提供を求めることに違和感を覚える。賛成討論、飯山、金崎、久保田。非常にタイムリーな良い提案だ。何点かの要素を検討した結果、十分実現可能な提案だと思う。中学校完全給食を望む声は大きく、民意の実現のためだ。少しでも早く、美味しく、安全で、栄養のとれる完全給食を食べられるよう、対応を求めるものだ。総務建設。風地地区における開発地の緑地において、緑化ブロック使用土地を、緑化率 20% の旧跡、要求の旧、面積の跡、面積から除外することに関する陳情書。葉山町、下山口プロジェクトの緑化計画を検証する重要性の確認を求める陳情書。この2件は、平成30年第4回定例会において、引き続き継続審査を要するとしたもの。その後の状況としては、第6回後半が4月22日に予定されており、裁判に影響があるという状況は変わっていないため、継続審査の動議があり、採決の結果、賛成多数で可決されました。委員長、土佐陽子。教育民生、所管事務調査。1、医療・介護現場の労働環境の実態について。講師に神奈川医労連看護師、松原文江さんを迎え、学習会を行いました。人手不足の深刻さ、労働環境の現状など生の声を聞くことで、これからの超高齢化社会を支える医療・介護従事者の勤務環境、処遇の改善へ、町議会として声を上げていかなければと思いました。2、汚水処理施設の環境調査の実施について。3、下水道事業アセットマネジメント計画策定について。委員長、久保田美希。議会広報。葉山町議会だより発行及び編集に関する要領と議会だより編集にかかる申し合わせの改正について、この2年間の編集作業の中で変更した部分の改正をしました。ページ数の変更、20ページ2回と16ページ2回と決められていましたが、20ページを基本として内容により変更、年4回発行とするに変更しました。表記の変更。編集作業においてよりわかりやすい表記変更をした部分を明文化しました。議会運営委員会で報告をし、 改正が完了しました。委員長、金崎久。議会運営。議長提案の議会基本条例等の改正に向け、長期間にわたり協議を重ね、30年11月6日、葉山町議会基本条例等の一部改正について、サブタイトルとして、罪を犯した議員に対する議会としての対応、議会改革を政治倫理に連動させる葉山モデルの構築と題して報告会を開催しました。12月定例会成立を延期し、報告会やメール、郵送等で寄せられた意見を12月21日、31年1月11日に協議しました。報告会で説明した内容を31年2月定例会において全会一致で可決しました。また寄せられた意見は政治倫理条例関係5件で宣誓書の義務化の反対や提出時期の疑問点、違反認定時に罰金や過料を求める意見等がありました。議員報酬及び費用弁償等に関しては、有罪判決後辞職せず、辞職勧告にも応じない議員の残任期間報酬を10分の1にする意見がありました。さらに、法律に反しない場合の人権や冤罪等を考慮し、厳しいものは好ましくないとする4件の意見も寄せられました。本件に関しては、議会本会議での議決後、5月1日の施行となります。寄せられた意見に関する対応については、ホームページをご覧ください。3月6日の委員会では、定例会の運営や、優待議員の扱い、町議会選挙後の日程調整等を行いました。また、議会改革に向けて、各議員から寄せられた45項目について、対応済み15件、合意ならず終了した11件、検討課題として、継続検討とした課題19件の報告をしました。委員長、笠原俊一。
平成31年、議会第1回定例会、表決結果。以下、表になっています。縦の欄に、議案番号、議案、陳情等。横の欄に、議員氏名、議席順と結果。各議案ごとに、議員それぞれの賛否が、提案者、二重丸、賛成、丸、反対、×で表示されています。議長に表決権はありませんが、可否同数の時のみ議長が決します。みなし採択、不採択とは、議案に関連する陳情について、その議案が可決または否決された時は、採択または不採択とみなして処理する取り扱いのことです。議案番号、議案第46号、議案、陳情。平31、2019年度、葉山町国民健康保険特別会計予算。議員氏名。横山すみ子、賛成討論。金崎久、賛成。鈴木美智子、賛成討論。飯山直樹、賛成。石岡実生、賛成。山田由美、賛成討論。近藤昭一、反対討論。久保田美希、反対。畑中由紀子、反対討論。町寺真嗣、賛成。笠原俊一、賛成。土佐陽子、賛成討論。伊藤圭介、議長につき、表決権はありません。結果、可決。議案第47号。平成31、2019年度、 葉山町後期高齢者医療特別会計予算。賛成討論。横山すみ子、鈴木みち子、山田由美、土佐陽子。反対討論。近藤昭一、畑中由紀子。反対、久保田美希。他、全員賛成。可決。議案第48号。平成31-2019年度、葉山町介護保険特別会計予算。賛成討論。横山すみ子、鈴木みち子、山田由美、近藤昭一、畑中由紀子、土佐陽子。他、全員賛成。可決。議案第49号。平成31-2019年度、葉山町下水道事業会計予算。賛成討論。横山すみ子、鈴木みち子、近藤昭一、畑中由紀子、土佐陽子。反対討論。山田由美。他、全員賛成。可決。議案第55号。平成31-2019年度葉山町一般会計予算。賛成討論。横山すみ子、鈴木みち子、近藤昭一、畑中由紀子、土佐陽子。反対討論。山田由美。他、全員賛成。可決。議案第56号。平成30年度葉山町一般会計補正予算第5号。賛成討論、久保田美希。反対、笠原俊一。他、全員賛成。可決。議会議案第31-2号。中学校給食の早期実施を求める議決。議員提案。提案者、近藤昭一。賛成討論、金崎久、飯山直樹、久保田美希。反対討論、石岡実生、山田由美。他全員賛成、可決。陳情、第31-2号。国民健康保険への一般会計からの繰り入れを求める陳情。賛成討論、近藤昭一、畑中由紀子。賛成、久保田美希。反対討論、笠原俊一。他、全員反対、不採択。陳情、第31-4号。陳情、葉山町議会基本条例等の一部改正条例改正案見直し。議長以外、全員の欄に横線があります。みなし不採択。陳情、第31-5号。町民の立場に立った町づくり条例の遵守を願う陳情。賛成討論、金崎久、飯山直樹。他、全員賛成。採択。陳情、第31-6号。大和ハウス工業株式会社、葉山町堀内 PJ。PJ はアルファベット大文字。有料老人ホーム計画に関し、神奈川県の節道条件の解釈に関し、意見書を求める陳情。賛成討論、鈴木みち子、久保田美希。他全員賛成、採択。表終わり。前回一致の議案等、以下表になっています。議案番号、議案等、結果の順に読みます。議案第41号。平成30年度、 葉山町一般会計補正予算第4号可決。議案第42号平成30年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算第3号可決。議案第43号平成30年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算第3号可決。議案第44号平成30年度葉山町介護保険特別会計補正予算第3号可決。議案第45号平成31-2019年度葉山町一般会計予算撤回の件撤回許可。議案第50号葉山町付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第51号葉山町手数料条例及び葉山町火災予防条例の一部を改正する条例可決。議案第52号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例可決。議案第53号葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例可決。議案第54号逗子市と葉山町との容器包装プラスチック処理施設の設備運営に関する事務委託に関する協議について可決。議案第57号葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例可決。議会議案第31-1号葉山町議会基本条例等の一部を改正する条例委員会提案可決。議会議案第31-3号日米地位協定の見直しを求める意見書議員提案可決。議会議案第31-4号大和ハウス工業株式会社葉山町堀内 PJ 計画有料老人ホーム計画における神奈川県の接道条件の解釈に関する意見書可決。議会議案第31-5号国民健康保険料への国庫負担金の増額を求める意見書可決。陳情第31-3号国に対し国民健康保険料への国庫負担金の増額を求める意見書提出の陳情採択。表終わり。意見書を提出しました。3月12日提出、紙面の都合上要約しています。大和ハウス工業株式会社、葉山町堀内 PJ 計画、有料老人ホーム計画における神奈川県の接道条件の解釈に関する意見書。建築基準条例では、延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、安全上支障がないと知事が認めて許可したものについては、この限りではないと規定している。本計画について、神奈川県は、当該建築物の敷地は6メートル以上道路に接し、その道路には、階段形状で出入り可能であることから、基準を満たすとしているが、単に敷地が道路に接していれば良いとの意味ではなく、避難または通行の安全が確保されなければならないことを意味するものと考えられる。 建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備、及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。これらを鑑みれば、同条例の規定は、利用者や近隣住民の安全確保に資するよう運用されるべきである。よって、神奈川県においては、本計画における接道条件について、避難または通行の安全を十分考慮し、入居者や近隣住民の安全に配慮した現実的な解釈をされるよう要望する。国民健康保険料への国庫負担金の増額を求める意見書。国民健康保険は国民健康保険法によって皆保険制度を実現するものとして昭和33年に制度化された。現在加入者の状況は高齢者や失業者、青年の非正規雇用者の加入も増えている。ところが、年々保険料が上がり、支払いが困難になっている世帯が増えている。国民健康保険には、事業主負担に当たるものがないため、国が国庫負担を定めている。この国庫負担率が引き下げられたことが、要因の一つである。また、平成30年から都道府県化し、国の責務を地方自治体に押し付けている。加入者が安心して必要な医療を受け、健康で文化的な最低限度の生活を送るためには、国庫負担率を引き上げ、保険料の抑制を図るべきであり、現行の減額措置がこのまま維持されることは断じてできない。よって、国においては、次の事項を実現されるよう強く要望する。1. 国民健康保険が真に社会保障としての役割を果たし、加入者が安心して必要な医療を受けられるよう、国庫負担金を見直し、増額すること。日米地位協定の見直しを求める意見書。平成30年7月、全国知事会は、米軍基地負担に関する提言を発表した。日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず、国内法の適用や自治体の基地立ち入り権がないなど、我が国にとって依然として十分とは言えない現況であり、日米地位協定を抜本的に見直しすることを求めた。米軍基地の問題は、基地周辺に暮らす住民の理解があって、初めて安定したものとなる。そのためには、現行の地位協定の適切な見直しを行い、米軍の活動に対する国内法の適用や、周辺自治体の意見を反映させる仕組みが必要である。よって、国においては、次の事項を実現するよう要望する。1. 日米地位協定の運用について、適切な見直しを行い、米軍に対する国内法の適用、周辺自治体の意見を基地の運用に適切に反映する仕組みの整備を図ること。2. 事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記すること。一般質問。質問者の提出原稿をもとに編集しています。横山すみ子。学校トイレの改善はいつか。町長。すぐにでも対応したい気持ちは変わらない。学校施設。問い。学校施設改善について、教育民生常任委員会の全校視察と報告提言。公共施設についての議会決議を受けた対応は、部長、委員会視察と提言、議会決議で、学校施設整備全体が大きく取り上げられた。学校トイレについては、調査報告書を作成中。最終的には、公共施設プロジェクトのデータとして使いたい。問い、 公共施設プロジェクトに含めての検討では、対応が遅くなる。トイレはいつ手をつけるのか。部長、今回の劣化調査で、小中学校の緊急修繕対応も含まれ、概算費用等が出た段階で、検討し、報告書を活用する。問い、いつできるのかと聞きたい。町長、教育長からも、学校トイレ問題は非常に重要と答弁している。町長の考えは、町長、トイレの環境については、すぐにでも対応しなければいけないという気持ちに変わりはない。公共施設。問い、公共施設劣化調査は、これからの議論の基本となる大事な調査だ。第一次、第二次に分けず、一気に調査すべきだが。部長、支出の平準化もあり、最近修繕した図書館等を第二次とした。単体で調査した場合の経費等も調べてみたい。非正規職員の処遇改善。問い、アルバイト職員の給料の支給日は、土日が入った場合、正規職員等と違うが、同じにできないか。部長、現在アルバイト職員は、前月分を次の月の16日に支払っており、土日が入ると1日後である。対応を検討したい。金崎久、プラスチック処理は、環境部長、リサイクルする。ゴミ問題、問い、32年から容器包装プラの処理を逗子市にお願いするが、その中に含まれるハイプラの処理方法は、部長、逗子市の焼却炉で焼却処理する。問い、ハイプラの分別をやめ、逗子市のように燃やすゴミと一緒に収集しては、部長、ハイプラはサーマルリサイクルする方向性だ。問い、逗子市の焼却はリサイクル施設ではない。不十分な設備の逗子市との共同処理は一過性なのか。町長、ゴミ量を削減し、将来三浦半島全体でできれば良いと考えている。問い、資源物も個別収集にするため、業者との相談は、部長、依頼していない。問い、高齢化社会に向けて検討すべきだ。部長、今後相談すべきことでもあるかと思う。公共施設。問い、葉山羽ばたきの指定管理については、町長、31年末までに、湘南の薙と方向性を決める。問い、公共施設再配置のための町民との共同は、部長、2022年からだ。問い、2回目の劣化診断が5年後になっている。31年度に一気にやるべきだ。部長、検討する。問い、学校トイレ問題は、教育長、緊急修繕は着手するが、一審は劣化診断の結果を待つ。問い、子供たちに我慢させ、町側を忖度することが教育長の仕事ではないが。教育長、それぞれの事務局体制を踏まえてしか議論ができない。町づくりの指針。問い、町づくりの指針は、町長、今のまま土地の持つ魅力をわかる方々に住み変わってもらうことだ。笠原俊一、南郷公園にレストラン等は、教育長、スポーツ施設を目指す。障害スポーツ活動、問い、南郷上野山公園は、都市公園として多くの利用が期待される。他自治体を参考に、事務所機能の充実、屋内運動施設、レストランや売店など、利便向上をしては、教育長、事務委任を受けている立場では、 発展的構想はない。一般利用やスポーツ施設として利用向上を目指す。町長、トンビの被害もあり、食事時の東屋的施設の研究も課題だ。いろいろ想像が膨らむ提言として、未来プロジェクトの中で考えたい。問い、オリンピックに向けた準備状況はどうか。また、開園奉祝事業も合わせ、スポーツ振興や行政課題解決の好機とした行政推進は。部長、町内の機運の醸成に向け、ヨットフェスや選手と児童生徒との触れ合い事業、動画や応援機の作成など計画中だ。町長、内外各方面の人的交流も生まれた。町や子供たちの将来にも良い機会と捉え、様々な派生効果が見込まれる。空き家対策。問い。空き家等対策は、葉山町総合戦略で、東京五輪を契機に、宿泊施設などの活用案もある。また、今回民間団体の空き家調査報告書では、行政との共同活動が不可欠とまとめているが。部長。空き家の問題は個人の所有権尊重が基本。空き家を利用した転入希望者の要望窓口を、宅建協会と連携したい。私的の民間団体は、旧別荘の保存が第一義的目的だが、必要性により対応したい。土佐陽子、サマーフェスタへの協力は、町長、協力したい。世界の葉山。葉山はすべてアルファベット大文字。問い。葉山マリーナサマーフェスタが復活する。英国チームを応援するイベントを開催して、町民との交流を深め、2020年開催の五輪セーリング競技への理解と参加意識を高めていきたいと、ロータリークラブが企画しているが、町も一緒に盛り上げられないか。町長、ヨットやマリンスポーツに親しい方以外にも、様々な方が集まる場所として、葉山マリーナを活用した良いイベントだ。町として協力できるところは、引き続き力添えしていきたい。問い、プラスチック製ストローやレジ袋の利用廃止、回収等の取り組みに、商工会の協力が必要だが、何か協議はしているのか。部長、近く実施したい。安心できる街づくり。問い、葉山保健センターでの子宮がん検診は、年間4回だけだが、拡大は。部長、要望していく。問い、以前にも提案したパートナーシップ制度の導入は。部長、情報共有、研究しているところだ。問い、トランスジェンダーの小中学校での性別、制服、トイレの利用は、教育長、性差別をなくす方向で取り組めるように研究していきたい。問い、就活登録システムの街での取り組みは、部長、まずはリビングウィルを作り、週末医療について考えていきたい。利便性向上。問い、町民の利便性を考え、税のクレジットカード納付ができないか。部長、行政コストも削減される。検討したい。久保田美希、緊急通報システム設置拡充は、町長、専用回線を町が負担する。高齢者福祉、問い、緊急通報システムを必要な方が設置できるよう取り組みは、町長、固定電話がなければ専用回線を町が負担するなど、柔軟に対応する。問い、更新時 GPS 機能がついたものへ変更は、部長、検討していきたい。問い、高齢者福祉ガイドブックは、字の大きさ、画像等分かりやすい配慮を。 町長、配慮し作成する。問い、福祉バスやコミュニティバスを実施していない県内自治体では、タクシー補助券を発行している。ぜひコミュニティバスやタクシー券助成を。部長、調査研究したい。防災対策。問い、災害時、葉山ステーションに、HSVN、葉山災害ボランティアネットワークによるボランティアセンター設置を防災計画に位置づけている。開設できるよう協力を。部長、社協と商工会に早急に協定書締結を伝える。問い、防災訓練等職員参加は町民との交流の場にもなる。もっと参加を。部長、協力参加したい。子育て支援。問い、一人親家庭にも小児医療費助成の拡充は。部長、調査研究したい。問い、国保料の均等割は所得のない子供も負担している。減免の考えは。町長、国と地方との協議を視野に検討する。問い、野外保育の状況を把握する必要があるのでは。部長、園舎がなければ登録把握できない状況だ。問い、延期されている中学校給食をセンター開設まで食缶方式、缶は缶詰の缶で実施しては、エレベーターや搬入口は開設後も使用する。教育長、負担が大きい。
近藤昭一、旧頭陽振動の安全対策は、町長、県警や県への要望を強めたい。交通安全対策、問い、旧頭陽振動への横断歩道や信号機の増設など安全対策について伺う。町長、県警や県にこれまで以上に要望を強めたい。ゴミ問題。問い、クリーンセンター再整備造成設計業務委託が予算化されている。工事中はゴミの持ち込みができなくなるのではないか。常設の資源センターを設置すべきでは。部長、持ち込めなくなる可能性がある。この課題について議論したい。地域の活性化。問い、住宅リフォーム助成制度は全国の市町村の9割が実施している。店舗リフォーム助成制度も徐々に広がり、全国107の自治体で実施されている。リフォームすることにより、数多くの関連業種の仕事も増える。地域経済活性化のためにも必要ではないか。町長、商店会や商工会での議論があれば違うが、現行では考えていない。鳥獣被害。問い、イノシシ被害防止のために、罠猟の会の方たちが努力している。捕獲したイノシシを埋めたり、焼却処分だけでなく、食肉やペットの餌などに活用できないか。町長、いい方策がないか思案したい。その他、問い、新聞報道によると、自衛官募集事務の名簿提出が、葉山町を含め、3市2町、閲覧のみは16市11町1村だ。住民基本台帳法は閲覧のみしか認めていない。なぜ葉山町は名簿を提出しているのか。町長、過去2年間名簿を提出していた。法令解釈に不明瞭な点があった。今後、法令遵守第1義で名簿の閲覧にとどめたい。山田由美、老朽化したガステーブルは、総務部長、交換する。役場内食堂。 問い、役場内食堂のガステーブルが老朽化して危険だが、更新の予定は。部長、30年以上経っているので交換する。イノシシ対策。問い、イノシシ対策は半永久的に続く。罠の見回りや捕獲個体の処分のため、非常勤でいいから若い職員を採用しては。部長、難しい。地元の皆さんと県の担当者との間を取り持っていく。問い、山沿いの地域での下草刈りの一助としてヤギ導入を検討しては。部長、大変難しい。情報収集はしていく。ゴミ問題。問い、生ゴミの自家処理推進のため、生ゴミの収集を有料化するか、生ゴミを出さない家庭に何らかの特典を導入しては。部長、検討したい。問い、海のプラ汚染は世界的問題だ。日本もレジ袋有料化を目指す様子だが、町からスーパー等に対し先行実施のお願いは。部長、まだしていない。問い、役場内売店でのレジ袋有料化は。部長、取り組んでみたい。問い、町や学校の行事でも使い捨て容器を減らすことが望ましいが。部長、学校では水筒を持参、環境教育も実行中だ。災害対応。問い、津波災害時の近隣住民避難協力ビルを増やす取り組みは。部長、高いビルが少ない。マンションでは不特定多数の受け入れは難しい。問い、町内の井戸や川の水を料理等に使用するイベントがあれば、非常時への意識が高まるのでは。部長、井戸の所有者の理解があれば可能と思う。鈴木美智子、交通不便地への対処は。町長、31年夏、2回目アンケート調査をする。交通不便地への対応。問い、交通不便地、特に長江・下山口方面への対処は。町長、京急と具体的な協議を進めている。31年夏、2回目の調査を実施する。問い、葉山ステーションや医院・店舗ができて、県道311号線は交通量の増加と人の往来が特に増えている。県道を横断したり危険な状況だ。横断歩道設置や歩道橋の整備が要望され、早急な対応が必要だが。町長、神奈川県県警との全体的な協議が必要だ。しっかり要望していく。風疹対策。問い、風疹拡大防止策について伺う。今春から2021年度末までの3年間39歳から56歳の男性の抗体検査と予防接種が無料の第2次補正予算が国で成立した。町の対応は、町長、19歳以上の妊娠を予定している女性及びそのパートナーと妊娠のパートナーに対して、風疹予防接種費用助成を実施している。現在103人の申請がある。医師会との調整が済み次第、新たな国指針の対象者への対応を開始する。SDGs。問い、SDGs からプラゴミゼロ宣言は。町長、クリーン活動等の促進や事業者へ、レジ袋有料化やマイバッグ利用の取り組みをお願いする。その他の質問。随意契約基準額について、LGBT への対応、 5月10連休への対応、読書運動について、学校のがん教育、中学生への防災教育、ピンクシャツ運動の取り組み、公共建築物利用者への安全配慮。飯山直樹、葉山の持続的な発展は、町長、指針を持つべきと考える。持続可能な街づくり。問い、将来に向かってどうするのか、持続的な発展には各種現計画よりも明確にした形が必要だ。将来についての考えがあれば伺いたい。町長、街の発展を目指す上でようやく持続があると考える。人口減少を踏まえ、現人口を維持するために街の方向性、指針を持つべきと考える。問い、国の施策として人口減少への対応策として地方創生が打ち出されている。創生は再生するのではなく、新たな価値を生み出すことを意味する。葉山町には未開拓なポテンシャルがあるが、それを活かせていない。様々なことが転換期にある今、そのポテンシャルを発揮する良いチャンスだと感じる。町の可能性についてどう捉えているのか。町長、町には人、物、金の資源があり、それぞれを活用して実際の価値に変えることができると考える。特に物は、葉山は特別に強く発信できる可能性がある。海、山、川の持つ穏やかな空間の魅力を発信したい。問い、資源を生かし大きな絵を描いて町を発展させるべき。山の資源を最大に活用するために、里山プロジェクトと南郷公園とのシナジー効果を考えるなど、山全体からは発想してはどうか。町長、趣向を分ける発想は興味深く、今後の方向性の一つとしたい。石岡実生、景観や品格を守るための環境整備は、都市経済部長、地区計画策定が鍵だ。景観住環境、問い、町の景観、住環境など、葉山の品格を守るためには、行政、議会、町民に共通した認識と、それを裏付けるガイドラインが必要では。部長、地域まちづくりから始め、地区計画を作り、そこからその地域に合った景観や色彩のガイドラインなどを形にしていくことが望ましい。道路整備、問い、慢性的に起こる全庁的な渋滞対策は、部長、中央道の延伸が全体の交通量解消の目指すところだと考える。問い、県道311号線の道路環境、特に南郷交差点の今後の整備については、部長、全議会での議員からの具体的な提案を受け、横須賀土木事務所へ交差点改良のお願いを図面と合わせて提出している。問い、人が安心して通れる歩道の確保は、部長、できる限り開発時の指導を含め、歩道の確保、幅員を広げる手立ては常に行っていきたい。空き家の有効利用、問い、小さな子供が安心して遊べる公園整備について、空き家を有効利用した成功事例があるが、部長、土地の扱いや周りの環境など様々な条件が揃わないと簡単に作れるものではない。SNS 教育、問い、時代に即した ICT 教育が必要では、部長、ネット依存、SNS を介した不適切動画問題を含め、学校側とも協議し、新たな情報モラル教育を進めていきたい。 畑中由紀子。学童保育は学校施設内が最も望ましいが、教育庁、すでに協議に入っている。子育て支援。問い、待機児童の見通しは？部長、育児休の延長や一時預かり、認可外を利用しても全員を保育できる状況ではない。問い、子どもたちの放課後の居場所として学童保育は子どもを中心に考えると、特に安全面から学校施設内での学童保育が最も望ましいと思うが、教育庁、時代の要請もあり、国の新放課後子ども総合プランでも学校施設を極力活用せよとあり、それを踏まえて取り組んでいきたい。すでに協議を始めている。消防防災対策。問い、東日本大震災から8年、この悲惨な震災を忘れずに、教訓として防災に取り組まねばならない。インドネシア型地震のように、葉山沖の海中で地滑りが起こると、津波の到達時間が非常に早く、津波防災の見直しが必要になる。想定される事態に備え、町の消防防災体制の強化が必要では、町長、消防職員増員計画に基づき、女性3人を含む55人体制で運用している。資機材の保守点検や更新を行い、災害出場の万全を図っていく。問い、国の整備指針で、町の基準人員は90人、充足率は 61.1% だ。このままで十分という考えか。消防庁、研修・教育項目を増やし、消防職員の底上げを狙いたい。環境対策。問い、景観保全への取り組みはこれまで希薄だった。現状で良いと考えるか。町長、景観形成に影響を及ぼす違反屋外広告物の簡易除去等を行っている。引き続き取り組みたい。町寺真嗣、給食センターに防災機能を備えるのか。町長、重きを置いて議論を進めたい。学校給食センター。問い、給食センター事業に関し、災害時に炊き出しに使える機能を備えると検討しているとの発言があったが、その方向に舵を切ったということか。町長、学校給食センターとしての機能回復面など課題はあるが、かねてからの指摘通り、防災面での給食機能は十分重きを置いて議論を進めたい。問い、教育委員会としてはどのように取り組むのか。教育庁、学校給食の本来的な機能保持に重点を置く。例えば、移動式回転釜の設置や食料備蓄をどのように行うか等、町長側からの提起を受けて、協議を綿密に重ねたい。空き家対策。問い、管理不全の空き家対策は喫緊の課題だ。町長が地権者に対し、強いメッセージを発信することがとても大事だと思うが、町長、地域にとって一番の心配の種だ。町として通知をし、直接会って要望するなど踏み込んでいきたい。ベストを尽くす。歩道の安全対策。問い、通学路のグリーンベルト上の資源ステーションは、移設など町から地域に働きかけるべきでは。部長、対策が必要な場所は前向きに取り組む。問い、県は災害時の緊急輸送路として、国道134号線を無電柱化する計画を策定との記事があったが、部長、残念だが葉山町内は候補に上がっていない。問い、 強く要望すべきだが、町長、県には積極的に動けるよう指定してもらい、町としては道路に電柱の新設をしないことができるかを合わせ技で検討の訴状に載せていきたい。議員懇談会、町長招集による会議、2月4日開催。平成31年度当初予算案の概要について、予算案の規模、概要、調査の状況、基金の状況のほか、新規事業等について説明がありました。また、平成29年度決算審査を経て、指摘10件、要望5件を議会から提言しましたが、その対応が文書にて提出されました。源泉徴収票及び支払い調書の記載誤りについて、平成30年度より新財務会計システムを導入、移行処理中のミスにより、源泉徴収税額及び支払い金額に記載誤りが発生したとのことでした。33件の対象者には、修正した源泉徴収票等と、お詫びと訂正の文書を送付したとの報告でした。3月5日開催、林業橋の架け替えについて、老朽化が著しいため、架け替えに要する費用2億円をクラウドファンディング型ふるさと納税として寄付を募るとのことです。募集期間を2020年12月までとして、2023年3月竣工予定とのことでした。プレミアム付き商品券事業について、プレミアム付き商品券の販売を行う市区町村に対し、国が全額補助するというものです。詳細は今後検討を行い、この事業に関する事務費を補正予算に計上し、繰り越し免許するとのことです。3月15日開催、葉山町学校給食センター建設にかかる進捗状況について、2つの候補地について用地交渉を進めているとのことでした。今後早期に用地交渉が成立し、従来の事業費より大幅な抑制が確実に見込めれば、2020年度までに整備したいと考えているとの報告でした。平成30年度下水道建設改良事業の進捗状況について、下山口幹線推進工法において非常に硬い岩盤にあたり工事が難航し、工期の延長が必要なこと、またその後に金属製の仮設材、矢板のようなものにあたり、さらに補正予算を計上しなくてはならない状況になったとの報告でした。そのため臨時会の開催を要請されました。議員からは金属製の仮設材については、横須賀土木事務所と工事費用について協議すべきであるとの指摘がありました。議長伊藤圭介記。議会交際費支出状況。平成30年10月から平成31年3月。内訳は次の通りです。軽縮金、件数1、金額5000円。弔慰金、4、4万7000。見舞い金、0、0。会費、10、8万2000。接遇費、1、2万160円、その他6、6万1470、合計件数22件、金額21万5630円。傍聴器、傍聴に来ましたが大変聞き取りにくく、環境部長の声だけが聞こえました。ネットで見る方がよほど聞き取れます。 議員の方たちもそうなのではないでしょうか。音響環境を整えてください。長江 Y さん。議会より、傍聴席のスピーカーを追加で新しく入れることを検討します。平成31年第2回定例会は、議員選挙後の臨時会で決定の予定です。録音版議会だより、議会だよりは音声データを作成しています。ご希望の方は議会事務局までご連絡ください。内線421。編集後期。私たち任期最後の議会だよりをお届けします。2年間分かりやすい議会だよりになるよう心がけて、編集作業を進めてまいりました。手に取って読んでいただけましたでしょうか。町民の皆様方の代弁者として、議員が議会活動を進めている状況を率直にお知らせすることが使命と思っています。他自治体では、議員選挙について立候補者が定数割れをする深刻な状況とのニュースを目にします。議会不要論などの声も耳にします。葉山町議会はそのようなことにならないよう、二元代表制の一役を担っているそれぞれの議員が使命感を持って真剣に取り組んでいる様子を議会だよりを通してお伝えできたとしたら幸いです。3月31日、期、委員長、金崎久。議長、伊藤圭介。議会広報常任委員会。金崎久、飯山直樹、町寺真嗣、土佐陽子、山田由美、久保田美希、笠原俊一。